イエス様が39節で、盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないかと例えをおっしゃっています。で、私の進学校の先輩に、ほぼほとんど目が見えない視覚障害者の牧師がいます。で、ある時2年間ほど教団のある委員会でご一緒させていただいたわけですが、その先生は北海道の教会の牧師をしておられるんですね。で、委員会の会議あるいは何かのこの行事といいますと、大体こう東京かあるいは大阪の方でこう行われるわけであります。そうしますと彼はですね、一人で来られるんですね。誰もこう付き添いなくですね。ですからこの北海道の千歳空港まで電車なり歩いてなりご自分で行かれて、そこから飛行機に乗って、それから空港で降りて、そしてまたこの電車等を乗り継いでその会議の会場に一人でおいでになるわけです。で、私はある時ですね、先生一人で来るのは大変じゃないんですか、大丈夫ですかってこう伺ったわけであります。もう目が見えないわけですから。そうしますと彼はですね、このようにこう言いました。実はどこに行けばよいのか分からなくておろおろしていると、必ずどうしましたかと声をかけてくれる親切な人がいるんですと、それでこの来ることができるんだとおっしゃいました。私はそれを聞いて、なかなか世の中も捨てたもんじゃないなと思いました。だいたいこの誰かの声をかけてくれるっていうんですね、素晴らしいことだと思いますけども、そのように、もの 目の見えない方の介助は目が見えるものがしなくてはなりません。そういう意味で言いますと、今日の39節はイエス様がおっしゃっていることはそれはその通りだというふうに思うわけであります。ただ問題は、ここでイエス様がおっしゃっている盲人というのは誰のことを言っているのかということであります。これは例えと書いてありますから、イエス様がここで盲人とおっしゃっていることがですね、そのまま視覚障害者の方のことを言っているのではないということはお分かりかと思うんですね。そうしますと、イエス様がここでおっしゃっている盲人とは一体誰のことを指して言っておられるのかということであります。さて、そうしますと、新約聖書の福音書には盲人の方が何人か登場するわけですけれども、ヨハネによる福音書こちらの9章を見ますと、イエス様がある生まれつき目の見えない方の目を開けられたという奇跡の出来事が記されています。ところが、そのイエス様がその生まれつき目の見えない盲人の方の目を開けられたのが安息日であった。安息日というのは旧約聖書の掟によりまして、ユダヤ人は何もしてはならない日と定めていたわけですね。ところがイエス様が目の見えない人の目を開けられたということを行った、これもちろん奇跡ですから素晴らしいに決まってるわけなんですが、ご存知のように、この律法主義者であるファリサイ派の人々は、それは問題であると、安息日に目を開けたという仕事をしたということで、このことを取り調べたわけなんですね。で、その中でイエス様が、これはヨハネによる福音書の9章の39節でありますけれども、このようにおっしゃったのであります。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになると、このようにおっしゃったわけですね。 そうしますと、それを聞いておりましたファリサイ派の先生方がですね、我々も見えないということかと怒ったわけなんですね。そうしますイエス様が、見えなかったのであれば罪はなかったであろう、しかし今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残ると、このようにおっしゃったのであります。つまりこれは、見えるべきものが見えていない、そのことをイエス様はおっしゃって、その時にはこれは何か、この肉眼のですね、私たちの肉体の目が見えるとか見えないということをおっしゃっているのではなく、私たちが人間として、あるいは神様に作られたものとして、見えるべきものが、本当は見えるべきものが、見えなくてはならないものが見えていない、そういうことをおっしゃってるっていうことなわけですね。今日のところも同じかと思います。さて、そうしますと、この私たちは見えているんだろうかということになるわけですね。果たして神様の御心から言って見えるべきものが見えているのであろうか、このように自らに問いかけてみなくてはならなくなるわけであります。そして先ほど引用しましたヨハネによる福音書の第9章のその一連の出来事なんですけども、その生まれつき目の見えない方はですね、イエス様のその御業によって見えるようになった、目を開けられたわけですね。で、そのことについてイエス様が、見えないものは見えるようになりとおっしゃったわけです。で、その時、その盲人の、目を開けられた盲人の方は、何が見えるようになったのかということですね。それは、その箇所で言えば、紛れもなく、イエス様が見えるようになったということであります。もっと言えば、イエス様が自分の救い主であるということが見えるようになったということを指しているわけなんですね。まあ、そのことをまずこの39節のことで押さえておきたいと思うわけですが、今日の箇所も、まあ、人を裁くということについて述べられているわけなんですね。特にこの41節をご覧いただきますと、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか、このようにおっしゃっています。私たちはですね、人を裁くのが好きなんですね、そもそも、もともと。他人の欠点をこう暴きたくなるわけなんですね。人の悪口を言うのが好きなわけであります。前にも申し上げたようにですね、サラリーマンになって、先輩にこの飲みに連れて行かれるとですね、大体聞かされるのは、上司の悪口でわけですね。そうやってこうストレスを発散させているというところがこうあるわけであります。まあ、ですからこの今日のところで言うと、他人の、つまり兄弟の目にあるおがくずが気になるわけであります。おがくずっていうのはこの、要するに 木をですね、削った後のくずですね。小さいものです。つまりこの他人の目にある兄弟の目にあるおがくずが気になる、つまり他人を裁くわけなんですね。ダメだと、あれ非難する、裁くわけですね。しかしその他人を裁く時のあなたはどうなのかと言った時に、イエス様がその41節でおっしゃっているように、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのかとこうおっしゃってるわけなんですね。しかしイエス様、これはちょっと大げさじゃないかとこう言いたくならないでしょうか。いくらなんでも丸太が目の中、だいたい丸太は自分の目の中に入らんわけですね。この丸太っていうのは小さい丸太じゃないんですね。 もともとこの丸太っていう言葉は梁という言葉なんですね。家の要するに横に渡してある材木であります。それが目の中にいくら何でも入るわけがないわけでありまして、イエス様それはちょっと大げさすぎやしませんかとこう思うわけですね。他人の目にある過ち欠点は気になる、非難したくなる、裁くわけです。ところが自分の目にあるその丸太には気づかないのかとこうイエス様がおっしゃっているわけであります。これは一体どういうことなんだろうかと。他人の目におがくずがあるんなら、みんな人間一緒なんだから自分もおがくずが入ってんじゃないかと思うんですけども、その他人の目にあるおがくずを非難し裁くあなたの目には丸太があるとこうおっしゃっているわけなんですね。これ一体どういうことかということであります。一つこうパッとこう思うのがですね、まあそれぐらいに人間思っておればちょうどいいんだという解釈がまずあるわけですね。まあ、まあ本当を言えば、あなたが裁くその人の 目のおがくずがあり、私にもおがくずがあるんだけども、まあ自分の目の中にはもっとひどい過ち欠点がある丸太があると思ってるぐらいで、まあちょうどよくバランスが人間関係取れるんだと、まあ、そういう話をここでイエス様がおっしゃっているのかということですね。大体人間というのは他人には厳しいものです。人の過ちはよく見える、でも自分には甘い、これが普通ですね。だから自分の目の中にある丸太があって他人にはおがくずだとぐらいに思っておればちょうどいいんだということをおっしゃっているのかと。あるいはですね、人間はお互い様だから、自分、あなたは人を裁くけれども自分の目の中にはもっとひどい過ちや欠点があるのであって、自分の目の中には丸太があるんだから、まあ、人間お互い様だからもう一個なしだと、まあ、そういうことをイエス様はここでおっしゃろうとしておられるのかということですね。だから黙っておれと言わんとこと、そういうふうにこうおっしゃってるのかっていうことですね。で、これはいずれも違うわけなんですね。それはどうしてかって言いますと、今日の読んだ聖書の最後の42節の最後のところ、後半のところですね。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除けとおっしゃってるわけです。お互い様だから言いこなしっていうことではない。あなたの目の中にある丸太を取り除けとこうイエス様は取り除きなさいとこうおっしゃってるわけですね。で、そしてしかもそうすればはっきり見えるようになって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができるとおっしゃってるわけです。つまりお互い欠点ある人間同士だからもう放っておきなさいと、もうそっとしてきなさいっていうことではなくて、その兄弟の目にあるおがくずを取ることができるとおっしゃってるわけですね。ですから自分の目の中の丸太も取るし、兄弟の目の中にあるおがくずこれも取るしと、ここが目的だっていうことがわかるわけです。だからこれはなんか処世術をおっしゃってるんじゃなくて、兄弟の目にある過ち欠点も取ることができるし、自分の目の中にある過ち欠点も取ることができる、こういうお話をなさっているということがまずわかるわけなんですね。で、そのためにイエス様もおっしゃった、おがくずや丸太を取るためにどうしたらいいか。そしてですね、しかしそれにしてもですね、先ほど言いましたように自分の目の中に丸太があるというのはいくらなんでも言い過ぎじゃないかとこう思うわけですね。お互い罪人同士なわけですから、他人、兄弟の目にはおがくずがあり、自分の目の中にもおがくずがあるんだっていうのが本当じゃないかと思うんですが、ここでイエス様はそのように言う、あなたの目には丸太があるとこうおっしゃってるわけですね。もっと大きなんですね。これ一体どういうことなのか。なぜ兄弟の目にはおがくずで自分の目には丸太があるのかっていうことです。そうしますと、この一連の文章から言いますと、まあ、結論から言いますとですね、その他人を、自分のその過ちやそういうものを放っておいて他人の欠点や罪を裁くということ自体がもう丸太なんだという ことになるわけですね。そういうことです。だから確かにお互いにおがくず、罪、過ちがあるんで、だけども、その自分の過ちや罪を見ないでおいて、そしてその兄弟の目にあるおがくずを裁くというのは、そのことがもうすでに自分の中に、目の、自分の方には、自分の目の中には丸太があるんだと、このようなことをイエス様がおっしゃっているということになるわけであります。つまりこの子で言う丸太っていうのは何かってことです。つまりここで言う丸太っていうのは、高ぶりのことです。高慢なこと。聖書で最大の罪っていうのは高慢ですね。高慢な目。その高ぶった目。相手を見下す目。それがもう最もひどい罪。マルタだとこうおっしゃっているわけなんですね。で、まあ、私はこの、ご承知のように、現在日本キリスト教団で、教師委員長という役を仰せつかってるんですね。もう一番やりたくない役です。なぜやりたくないかというと、これは、問題のある教師についてですね、まあ、回帰ということを考えなくてはいけない、そういう委員会であるわけですね。である時ですね、この教師委員長宛てに、まあ、つまり私宛てにですね、まあ、抗議文というのをいただいたんですね。抗議文、それは実際には前の、私が委員長になる前の委員会がした会議についてなんですけども、これはこの不当な会議であると、誠に厳しい言葉で非難の言葉が散りばめられておりました。不当な策動であると、名指しでですね、非難しておりました。まあ、しかしその抗議文に書かれていることは事実誤認がかなりあるんですね。何これって思うようなですね。さて、そのような抗議文をもらって気持ちのいいものでしょうか。もう気持ちのいい人なんて一人もいないと思うんですね。そういう抗議文をもらって、じゃあそんな抗議文を出してですね、人がすいませんでした、本当に自分が間違ってましたって考えを変えるでしょうか。そんな人もいないと思います。何の意味もない。ただ、一方的な独断でですね、他人の過ちだと言い、口を極めて非難する言葉が羅列してある。これは何の解決にもならないんですね。もちろんもらった方はもっと腹が立つわけですね。私も大変腹が立ったわけでありますけれども、まあ、しかしこれは一つの例でありまして、私自身、逆に人を一方的に裁くことがあるわけですから、自戒を込めて申し上げているわけでありますけれども、まあそういうことですね。他人を一方的に裁く。まあそれはもう自分が絶対間違ってない、お前が間違ってるってわけですね。これはもう相手を見下して裁いてるわけなんですね。これを高慢というんですね、聖書では。高ぶりというんです。で、それがマルタだとおっしゃってるわけです。イエス様はここでですね。その高慢な目、高慢な思い。それは、おがくずどころではない。あなたが、この気になって仕方がない他人の欠点や過ちどころの騒ぎではない。その高慢な心はもうもっとひどい。マルタというですね、とんでもないものがあなた自分の目に入っていることに気がつかないのかとこうおっしゃってるわけなんですね。それでは、そんな高ぶった思いでは隣人の目の中にあるおがくずを取り除くことなんかできませんよとこうイエス様はおっしゃっているのであります。じゃあどうやったら取り除くことができるかっていうことですね。他人の過ち、まあ、自分の過ちもそうですけども、そこでイエス様はどうされたかっていうことを見なくてはならないわけです。この言葉をおっしゃったイエス様はどうされたのかっていうことです。イエス様は、もう私たちの目の中にある音楽図、まあ、音楽図どころの騒ぎではない、丸太が目に入っているわけですけれども、それを取り除くためにどうされたんでしょうか、イエス様はということですね。そうすると、イエス様は、 人信条のお腹にもありますように、意図高き神の御子であられたイエス様がですね、神であられた方が人となって低く低くこの私たちのところまで下ってこられまして、いやそんなことをする必要何にもないわけです。私たちを裁いて地獄に送ればですね、それでこと済むわけですけれども、イエス様は愛であります。神様は愛であります。低く低く下られて、馬小屋の中にお生まれになって、人の子としてこの地上を歩まれ、そして最後は十字架にかけられて死刑とされるわけですね。それはただ私たちを救うためです。そういうふうにイエス様は、そればかりではない、人信条が言っていますように、さらにですね、黄泉に下られたわけです。本当は私たちが黄泉に下らなくてはならなかった、でもイエス様の代わりに黄泉に下ってくださったわけですね。そのようにイエス様は低く減り下って私たちに仕えられたわけなんですね。これがイエス様がはこうされましたということであります。40節にですね、弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれるという不思議な文章があります。まあ、この修行という言葉は、まあ、あんまり言いたくもないんですけども、このように日本語に訳さない方がいいなと私は思っているわけでありまして、この修行と訳されている言葉はギリシャ語ではカタルティゾーとこう言うんですけども、直すとか完成するとか、あるべき本来の姿に戻すと、こういう意味なんですね。ですからイエス様がそのように神の御子であられた方が低く下られて私たちと同じになられ、そして私たちの本当は裁かれるべきものをイエス様が代わりに裁かれて十字架にかかられ、黄泉にまで行かれて、そうやって私たちを救ってくださった。それは何のためかというと、私たちの目の中にある音楽図、いや丸太を取り除くためであり、修行とありますけども、あるべき本来の姿に戻す。私たち人間が最初神様から作られたあるべき本来の姿に戻すためにそうされたんだ。ここで言う死というのはもちろんイエス様のことです。イエス様と同じ姿になるようにですね、そのためにイエス様は十字架にかかられたわけですね。そのようにイエス様は私たちの音楽図を取り除くために低く下られて、ご自分の命さえ投げ打たれたのであります。そのことを知ったときに、まさに自分の目には丸太がある、兄弟を裁く自分の目には丸太があるということに気がつくわけであります。まあ、もうずいぶん前に亡くなられた、まあ、私も愛読書の牧師先生ですけれども、チーロバー先生ことですね、榎本康郎先生のある時どこかで講演されたテープを聞きましたときに、次のような証しが語られておりました。まあ、今からもう40年も前の、40年も50年も前のことでありますけれども、あるご婦人が榎本先生のところに相談に来られたそうであります。それはもう死にたいと言って、そのご婦人は言うのだそうであります。何が、まあ、だから死にたいと思うほど、まあ、精神的に参っていたわけですね。じゃあ何をそんなにこの死にたいと思ういうことになったのかと言いますと、そのご婦人は、まあ、息子さん夫婦と同居している。ですからそのご婦人はお姑さんにあたるわけですね。そのご婦人の家では、まあ、台所のガスコンロですね、ガスコンロにこのマッチで火を、まあ、昔のガスコンロでは確かにマッチで火をつけてましたですね。まあ、いつの頃から自動電化になったわけでありますけれども、まあ、その時代であります。ガスコンロでマッチで火をつけたと、その家では、 マッチの燃えかすを空き缶の中に入れることになっていたそうです。まあ、コンロのそばに空き缶が置いてあってですね、そこにこのマッチを捨てると。ところが、その死にたいと言って相談に来たご婦人の家のお嫁さんはですね、コンロにこのマッチで火をつけた後、そのコンロの上に燃えかすを放っておくんだそうなんですね。この家ではこの空き缶の中にマッチをの燃えかすを入れなきゃいかんことになっているのに、コンロの上にこのマッチの燃えかすをですね、ほったらかすと。で、何回かこのお嫁さんに優しく注意したそうでありますが、その時はお嫁さんも、ああ、すいませんと言って、空き缶に捨てるんですけども、またしばらくすると、このコンロの上にマッチの燃えかすを放っておくと。それでこう死にたいと言って相談に来たそうであります。まあ、マッチ一本で死にたい。しかしですね、これは笑い事ではないですね。私たちも他人から見たら何そんな些細なことでって思うことで苦しみ悩み苦労するわけですね。他人から見たら小さなことでもその人にとってはもう死にたいと思うほど大きなことだってのはよくあることではないかというふうに思います。それで野茂先生はどうやってこうその深刻な相談にアドバイスをされたかってことなんですが、そのご婦人にですね、そのマッチの燃えかすをイエス様の十字架だと思ってあなたが拾って缶に入れなさいとアドバイスしたそうであります。まあ、それでそのご婦人はですね、家に帰って、お嫁さんがコンロの上に捨てたマッチの燃えかすをですね、これはイエス様の十字架だ、これは私のために死んでくださったイエス様の十字架だと感謝しながら思いながらですね、黙々と空き缶に捨てるように努めたそうであります。で、そんなある日ですね、お嫁さんがお姑さんが黙々とこの自分がコンロの上に捨てたマッチを空き缶の中に入れているのを見て恥ずかしくなってですね、それからはお嫁さんも空き缶の中にちゃんと捨てるようになったと、まあ、そういうお話なんですね。まあ、これは人間にとっては大きいことであり、また小さいことであり、また大きいことであるわけですけれども、まさにですね、このイエス様の十字架がですね、この本当にこのマッチ一本のようなことでもですね、もう人を呪いですね、死にたいと思いなるほどのこの罪深い小さな私をお救うために十字架にかかってくださったとこういうことを思いますときに、自分の目の中の丸太を取り除いていただくことができると、イエス様によってですね、自分では取り除けないんです、イエス様が取り除いてくださる、誠に感謝であります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。私たちはあなたの御子がその尊い命をこのどうしようもない罪人である私であり、私たちのために投げ打ってくださいましたのに、その恵みの大きさ、ありがたさになかなか気がつかないものでありますことをお許しください。主よ、どうぞ私たちが他人の兄弟の、また他人の隣人の過ちにつきまして劣化なごとく腹を立てるときに、イエス様の十字架を思い起こさせてください。どうぞ今日おっしゃったイエス様の御言葉を思い起こさせてください。そしてどうぞそのイエス様の十字架に感謝して、私たちも隣人の救いのために祈り使えるものとならしてください。そして共にあなたの救いを喜ぶことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。